はい、ルカによる福音書の14章を今晩は学びます。今は、イエス様がエルサレムに向かっていくその旅の中での働きです。まあ、ルカによる福音書の何ていうのかな、この醍醐味って言ったらいいでしょうか、他の福音書には書いていない、そのところがですね、このかなりたくさん、この行く途中のこの行く道っていうのは本当に短い時間だったと思うんですけれども、そこにルカは時間を費やしてるんですね。で、なぜかというと、そのエルサレムに向かうということにおいて、まあ、十字架の道なわけですけれども、それでもついてくるかという、まあ、この意味合いがあるわけなんですよね。私についていきたいと思うものは、私についてくるのは自分を捨てて自分の十字架を背負って、それでついてきなさいとイエス様が言われました。それでも多くの人がまだついてきていて、まだパリサイ人も律法学者もイエス様と敵意関係にあっても、まあ、接触をしていくような段階であります。まあ、その中においてイエス様が、このキリスト者が選び取っていかなければいけない、まあ、道ですね、このクリスチャンになって信じていく道というものを、この他のこう、まあ、っていうのかな、中途半端であったり、表向きはなんか仲良くしているようであってもそうではないとか、まあ、そういう人とこう分けてですね、はっきりさせていく教えっていうのが、この中に、このあるわけなんですね。で、それで、この1節と2節を、14章2節と2節をまずお読みします。ある安息日に食事をしようとして、パリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。まあ、そこには、まあ、これ直訳は見よって書いてますね。イエスの真正面に水腫を患っている人がいた。イエス様がパリサイ派の指導者の家に招かれています。パリサイ派とイエス様との確執、これかなり前からもう起こっていますね。で、それがまあここの話にも出てくる安息日論争であります。命を懸けて守っていた安息日をイエス様が平気で破っていくという、でも実は彼らの解釈でしかならないんです、過ぎないんですが、まあ、そこが、彼らがイエスを殺そうと思うきっかけになりました。でもそれがまだそれほど表には出てきていないんですね。で、群衆も先ほど言いましたようにかなりついてきている。その中で表だって反対すれば反感を買うだけなんですね。この群衆からユダヤ人のその自分たちが治めている者たちから反感を買うだけになってしまいます。ですから、まあ、食事を取るという、まあ、儀礼は保っていたわけなんですね。で、ここで安息日という言葉ですね。安息日、一切仕事をしてはならないという掟であります。休みなさいという掟ですね。で、彼らは、まあ、これを、まあ、いろんなその仕事をしてはならないとはどういうことかという、その具体的なこの掟をですね、後で定めていったわけなんですね。で、今この安息日の時に街道、このユダヤ人のシナゴグですね、ユダヤ教の人たちの礼拝をする場所に行き、モーセの律法、その律法の朗読をし、そして家に帰って、まあ、食事をしていく。まあ、その中で、まあ、イエス様もユダヤ教の教師、ラビでありますから、まあ、その中においてこの指導者の一人がイエス様を招いたという状況があるわけなんです。で、この14章ですね、この1節から24節まで食事が舞台になっています。食事の場所、食卓が舞台になっています。で、そこに招かれている、招待されているということがテーマになってるんですね。で、ユダヤ人にとって食事をするということって、 単に一緒にご飯を食べるということ以上の大きな意味を持っていました。それは一つになるということです。一体化する、親密な交わりを持つということであります。だってその楽しみと喜びを表しているわけなんですね。一つになる、皆さんと、私も食事をするときに、こうちょっと楽しいっていうか、こう喜びの瞬間があるんですね。ちょっと女性の方にはちょっと恥ずかしくさせてしまうかもしれないんですけども、こうね、普段ならばこうちょっとね、こう遠慮しているところが、甘いものが出てくるとですね、目を光らせてこの食べるものを楽しんでいるですね、そのを見ると僕は喜ぶんですね。この心が打ち解けてですね、そして、この本当に楽しんでるですね、分け隔てなく、でこれが食事の目的であります。単に、この自分たちの体を生かしていくというものではないんですよね。で、日本の習慣では懐石料理をはじめとするこの一つ一つ分かれていてですね、お膳があってですね、でそういうものとですね、あとは他の例えば韓国とかですとですね、この同じおかずをですね、もうみんなで関係なく家族と同じように箸をこう持っていくわけなんですよね。箸を逆にしてみたりですね、それ用の箸っていうのはないわけなんですよ。日本語で言うと同じ釜の飯を食べると。でこれがあるとですね、どうなるかというと、一つのパンがあってもそのパンを自分のところに入れることによって、お互いに神秘的に一つになっているということなんです。で杯もですね、今は一つ一つ分かれてますけれども、本来であれば同じ杯を飲み回すわけなんです。ブドウ酒をですね、飲み回すんです。これも夫婦の間ぐらいね、やるかもしれませんけれども、子供でもやるかもしれませんけれども、教会の人たちの間ではちょっとね、というのはあるわけですが、当時は弟子たちはそこまで近かったんですね。でそして、それを飲み交わして、そして一つになるということを表していたわけなんです。でこれをぜひですね、その食事というのもそうなんですけれども、この一つになって気兼ねなくこの楽しみ喜ぶということ、これを味わっていく必要があるんですね。なぜかというと、ユダヤ人にとっての神の国というのは食事をする、祝宴をするというのとこう密接につながっているんです。イザヤ書の25章の6節に、万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよく越されたブドウ酒の宴会を催されると、この神の国の幻をイザヤが予言したときに、このような宴会の場所になっているんですよ。で実はこの14章の手前でも13章でその話っていうのは出てきてたんですね。13章で26節からお読みしますと、すると、あなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりしました。私たちの大通りで教えていただきました。その食べたり飲んだりしているという交わりがあるから、私たちは神の国に入れるというのを彼らは思ってたぐらい、そのイエス様と食事をするということが、交わりがその神の国を表していたということなんですよ。で次読むと、だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、みんな出て行きなさい。神の国にですね、アブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外で投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのですと。神の国でこの族長であるアブラハム、イサク、ヤコブが来て、そして食事、マタイの福音書だとちゃんと書いてますね、この食事をすると、祝宴をすると。けれども、今度29節で、人々は東からも西からもまた南からも北からも来て、神の国で食事につきますと、食卓につきますと。 これは異邦人ですね、この四方から来る異邦人だから、あなた方がこの外に出されて、そしてこの異邦人が中に入っているんですよということをイエス様がすでに話しておられたわけなんですね。ですから食事をするということ、招かれるということ、これ素晴らしいことです。で、律法の中にも、和解の生贄というのがあります。和解の生贄、これね、あの英語でね、ピースオフリングとも訳されるんですね。あのフェローシップオフリングとも言われるんですけど、ピースっていうのは平和ですね。平和の生贄と言われます。何をもって平和かって言いますとですね、祭壇に肉を、その生贄をね捧げるんですが、脂身とか内臓とかそういうものは神に捧げるんですけれども、焼くんですね、完全に。けれども、肉の部分は一、それは、この自分で食べていくんです。バーベキューです、簡単に言うと。でこれを通して同じ肉が、同じ体のものが神が受け取って、そして自分もそれに預かっていくという交わりを表してたんです。神と交わるということを表し、また他の人と神にあって交わっていくということを表していたんです。平和というと何も起こっていないというですね、いうふうに私たちは取るんですね。でもどうですか、日本で自殺する人が3万人います。孤独なんですよ。孤独っていうのは平和じゃないんです。平和というのは結びついていることです。一緒に慣れていることです。二つのものが、壁が崩れて一つになることです。キリストが私たちの平和であり、二つのものが一つになると、エペソ書の2章に書いてあります。で、これがもともとの意味なんですね。ですから第一ヨハネのところには、私たちにはこの喜びが全くものとなることができる、この完全な喜びを手に入れることができる、それはなぜかといったら、道主と御子との交わりが、私たちの交わりがあるからだって言ってですね、私たちが互いに交わるときに、この父なる神様とキリストとの交わりがそこにあるからだってこう言ってるんですよ。そしてイエス様がラオデキアにある教会にですね、お語りになったことを思い出してください。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、黙示録の3章の20節、20節ですね。私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が食事を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであると。これ有名な箇所ですよね。あのクリスチャン長い人はよく聞くんですが、まさにこれを表しています。で、しかもですね、今よく読むと21節には私の座につかせよって書いてあるんですね。勝利を得る者は、これはですね、ダビデとメフィボシェテの話を思い出すと分かりやすいんです。ダビデがヨナタンに恵みを施したいと、死んだヨナタンにですね、その息子のメフィボシェテ、アシナイでしたが、彼を呼んでですね、招いたんです。で、サウルの辞書をですね、サウル家の辞書を全部回復させて、そして王と日々食事をとるようにしたんです。ですから王と日々食事をとるということは、交わることによって彼もその王と同じ祝福と恵みに預かっていることができるんだという、こういう意味合いがあるんですよ。だからユダヤ人のとるこの食事に、この大きな霊的な意味合いを見ることができるわけなんですね。ところがですね、まだ2節までしか言ってない、ね、ところがこういう食事の場で不具合があるんですね。それを今日は見ていくわけなんです。イエス様の真正面に水晶を患っている人がいたって書いてあります。ラビの家には見知らぬ人も結構来ます。こう結構戸が開かれててですね、で食事に招かれた人は食事をして、その他の人は食べてはいけないんですけれども、そのラビの教えを受けるために来るんですよね。 あの時のほら、シモンの家、パリサイ人のシモンの家にイエス様が招かれた時に、不道徳な女が入ってきたでしょ。そして涙を流して、そしてイエス様の足を洗拭いてですね、で香油をかけたと。だから彼女も別に招かれていたわけじゃないんですよね。けれどもこうやってこの入っていくことができるような環境があって、今この水晶を患った人がいるんですが、真正面って書いてあるんです。これね、これは悪い意味で招かれてるっていうか、水晶の人は、つまり試すんです。イエス様を試すために置かれたんですね。彼がそこにいるわけなんですね。で、そして病気を治すという行為をして、働いてはならないという規定に違反させようとしたわけなんです。で、イエス様がそれだけ貧しい人、病んだ人のために重荷を負って癒しを行われていったということは、彼らはよく知ってるんです。で、イザヤ書にはメシアがこのような働きをするってはっきり書かれてるんですね。キリストが、にもかかわらずイエス様がメシアであることを拒んで、なぜかって言ったら、自分たちの教えていることがイエス様によって否定された、この安息日の教えですよね。で、13章にもすでに出てました、あの18年間腰が曲がっている女が安息日に癒されたわけですね、イエス様が。そして家畜に水を飲ませることを安息日のあなた方はするのに、彼女はアブラハムの娘なんですよとこう言ったんですね、イエス様が。で、このようにして、彼らが試すために水晶を患った者がここにいます。で、イエスは3節、律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでそのイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。イエス様が彼らの悪い思いを見抜いて、その疑いに対して彼、イエス様の方から疑問を投げかけて、で答えることはできなかったと。矛盾してるからですよ。で、今正しいことではないと言ったら、その憐れみの技を行わないという非道なものであると思われるし、で正しいことですというふうに言っちゃったら、自分たちの価値が間違っていることを認めることになるわけですよね。認めたくないから黙っちゃうんですよね。で、この直したものを家に返されました。で、おそらくね、次の議論に巻き込ませたくなかったんだと思うんですよね。で、返した後で、この、自分の息子や牛が井戸に落ちた時には、彼らはそれを行っているのに、事実を行っていたと思うんですよね。で、なんでということをイエス様が言われるわけなんです。で、彼らがその時を経て安息の意味を、その目的を見失っていたんですよね。その安息をするということの中に、その病からの解放、罪の許し、これがあるわけなんです。いかがでしょうか。安息って言っても、病気のままで休んでいても、病気、難病とかですね、本当に癒しがたいものが治ったらですね、それこそ、その解放こそが重荷が取れたということで安息になるじゃないですか。罪の許しは安息でしょう。ですから安息にこそですね、このようなイエス様は憐れみの技を行っていき、それこそが神の国を表していたわけなんです。ところがそれを歯止めをかけさせたというところに大きな問題があるんですよね。まあ、ここから私たちは、多くを学ぶことができますね。交わりの楽しみ、あるときに、そこには癒しが起こるんだ、そこには罪の許しが起こるんだということですね。 ヤコブもこのように進めました。5章の15節16節で、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その人は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。このように癒しがあり、罪の許しがあり、互いに祈っていくところがすごくいいですよね。いかがですか。祈りなしで学びだけやってたら、魂が疲れてくると思うんですよね。ですね。交わりがあり、癒しがあり、イエス様がおられるところにはこういうふうに癒しがあり、罪の許しがあり、そして安息があるわけなんです。そして7節です。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時は上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。まだこの指導者の家にいるんですね。でそこで、この上座をこの選んでる様子に気づいてですね、で披露宴の例えをします。だから披露宴の中にいるわけじゃないんですけど、披露宴の例えをするわけです。招かれるという、またこの招きがあるんですね。そうですね。どうですか、披露宴の時に招かれざる客っていうのはちょっといました？そういうなんか今までやってる中でわかんないですか。招かれざる客っていうのあるじゃないですか。英語で言うとパーティークラッシャーっていうのがあるんですけれども、招かれてないのに勝手に入り込んでですね招かれて初めてなんですね。で実は席もですね、主催者によるわけなんですよ。どこに座るかということも主催者に委ねるんですね。したがって神の恵みによって自分を生かしていくという話になっていくわけなんですよ。その自分から高めるのではなく、自分から上座に行くのではなくて、私は神に招かれたものなんだ、選ばれたものなんだ、恵みによって選ばれたものなんだということで、ただただ神様のなされることに自分を乗っけていくというか、ですから神によって高めていただくってわけなんですよね。わかりますか。そのさっきのこの上座に行ってくださいっていうのは、神によって高めていただくことができるわけなんです。第一ペテロの5章の5節6節にこう書いてあります。若い人たちを長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるため、神が高くしてくださる。だからここでも交わりの中でこのことをしていくことを、イエス様は進めているわけなんです。つまり恵みの中にゆったりと過ごしているというか、交わっているわけなんです。何か自分でこう高めていこうとしてはいけないということです。でそれがあると教会生が疲れます。交わりが疲れます。偽りの愛になりますですね。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、 友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい人、不遇の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちは、お返しができないのであなたは幸いです。義人の復活の時にお返しを受けるからです。この今招かれた人から今度招いた人にイエス様が語りかけておられます。つまりここを、また言い返すと言い直すと、招かれた時にこの恵みによって招かれているんですけど、この招く時にも恵み深くなっていくわけですね。人々を受け入れていく時に恵みによって受け入れていきなさいということですね。この自分がそのままの姿でキリストに受け入れられたのだから、同じようにキリストによって他の人々に条件なしで受け入れていきなさい、恵みを分かち合っていきなさい、このイエス様の恵みの中に生きている時に喜んで、その来る人をイエス様の名前によって、イエス様が連れてきてくださったんだ、これもイエス様なんだって、まあ、その人がイエス様って意味じゃないですけど、小さきものにしたものはね、私にしたものだっていう意味での言ってるんですけどね、これイエス様なんだ、それで喜んでですね、まあ、受け入れていくという、その人から何か期待していくんじゃないよということがここで書かれていることであります。で、義人の復活の時にお返しを受ける、これはイエス様、神が行われること、つまり見つめなければいけない見返りを期待し、お返しを期待していく唯一の方が主ご自身なわけです。この義人の復活というのは一体何かというと、ダニエル書の12章に、ね、書いてあるんですね。これ今これユダヤ人の間ですから、この旧約聖書の背景があるわけですよね。で、2節3節にこう書いてある、地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます、あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に、白深い人は大空の輝きのように輝き、多くの人を義としたものはいよいよ限りなく星のようになると。イエス様もここのところ取ってですね、ヨハネの5章の29節で、義を善を行った者はよみがえって命を受け、だからよみがえりの時に報いを受けるわけなんです。で、イエス様が戻って来られる時に死んだ者がよみがえって、まだ生きている者は変えられるんですけれども、そして各人に一人一人に賞賛報酬が与えられるというのが、この神様が私たちに見てほしいことなんですね。だから私たちは絶えず主人であるイエス様に目を留めて、この方に喜ばれるという生活を歩んでいくという話になるんです。実はこの日曜日に、この分かち合った私がお話しした良い忠実なしもべだのお話に戻るんですね。結局招かれるっていうことなんです。また呼ばれると言ってもいいです。呼ばれるっていうと、召されるっていうと、召使いのね、召されるの言葉だけども、招かれるっていうのも同じですよ。私たちが何かしてるんじゃなくて、主がそれを招いてくださってるわけなんですよね。で、だから報いは主ご自身から来るわけなんです。交わりにおいて大事なポイントがここにありますね。もちろん互いに愛するときに他の兄弟姉妹から愛を受けます、たくさん受けます。しかしそのリソースっていうのは、つまり源はですね、キリストご自身のみなんですよ。で、ここで見返りを期待していると必ずつまずきます。交わりでつまずきます。必ずつまずきます。イエス様がおられるところでは見返りを期待したらつまずくようにされます。イエス様がそうではなくて、見返り、お返しができない人たちに良いことをしなさいと、このイエス様あえてね、こういうはっきりとした言い方をされてますけれども、もちろんね、具体的に本当にね、ほら、ホームレスの人たちに何かをするというのも、それも素晴らしいことですけれども、ただイエス様が好きだから、イエス様の喜びがあるから、ここにいる人を受け入れていきたい、この人を歓迎したい、この人に仕えていきたい、でこのように願うわけなんですね。
まあ、ちょっとやめとこう 録音してるし 後で分かっちゃってもいいですけど、あ、でもいや、もうここまで言っちゃったから話すと だから、あ、この人は使えるとかっていう悪い思いがね、例えば牧師とかに、まあ、出てくることはありえますよね。でも大嫌いなんですよね、能力じゃないから、教会は。あと、もっと悪い例は、実際起こると思う。この人金になる、怖いね。お金持ちそうな人、事業家の人とかで、なんでかっていうと、教会が会社のように考えちゃったんですよ。でも、イエス様の交わりは全然それ逆ですね。正反対です。だからといって、なんかね、能力のある人が来ちゃいけないとか、そういう話じゃない。そういう能力がある人でも、霊的には貧しいんですよね。そういう貧しい人たちが来るところなんです。自分はできないんだって。もう私は、もう本当罪人ですと。憐れんでください、神様。で、こういう人たちが来るわけです。その能力がある人であっても。お金を持っている人であっても、でそういう人が来るところです。で、ここでイエスと一緒に食事についていた客の一人がこれを聞いて、イエスに神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。なんでこういうふうに急にね、神の国の話をしているかって言ったら、その前で義人のね、復活の話をしている。イエス様は言い始めたからね。神の国なんですよ。さっきの、ダニエルの12章引用したところ、これは終わりの日に起こること、そして神の国が建てられるっていうのがその後で出てくるわけですよね。だからこうやって神の国で食事をするのはなんと幸いのことか。もうなんか頭にこびりつきました。神の国と食事、何食えんだろうな。ブドウ酒、肥えた肉、牛ね、いいじゃん、なんか食べてえなとかって今思いました。いいんですよ、そういうの。ただ、むさぼらないようにしてくださいね。ちょっと話ずれますけども、こういう例えがあるんですね。これ素晴らしい例えですけれども、天国と地獄がね、どういうものかっていうのを表すいい例があってですね、これ東洋の人しかわからないんですよ。箸、地獄とね、天国全く同じなんです。長い箸を持ってるんです。食事も出るんです、きちんとですね。地獄はですね、何とかして自分でね、食べようとするんだけど、長すぎて取れなくてね、みんな死んでっちゃうんです。全く同じ光景が天国にもあります。天国ではその箸を使って相手に食事を与えるとですね、こういう話がありますが、ですね、でもなんかね、この日本人の遠慮とも違うんですよね。さっきだから、その姉妹たちのね、これ輝く、この甘い食べ物を見て輝く顔っていうのを僕はわざと言ったんですよ。で、理由は何でかって言ったらね、喜んでるんだよね。自分も喜んでるんですよ、食べるの。でも他の人にもこれをあげたいっていう、わかります、分かち合いたいっていうね、遠慮とは違うんですよ。恵みを受けるの遠慮したらね、それは、ね、僕怒ります。僕を送れる、イエス様が悲しまれま す、ね、そういうことですね。で、今神の国で食事をする、なんと幸いか。でもイエス様がですね、厳しいこと言われるんですよ。今ここにいる人たちがね、神の国で食事できないって話するんですね。ある人が盛大な盛会を催し、宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。招かれても招きに応じないっていう問題があるんですね。理由が畑を買った財産のことですね。で、牛、仕事ですよね。そっちの方が招きより大事だったんですよ。結婚は伴侶のことが 相手のこと気になるんです。で、しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不具の人や、盲人や足ないをここに連れてきなさいと、まあ、先ほどのね、この貧しいと病んでる人、この障害を持ってる人を招きなさいと進めましたが、でこれは弱い人々を神様がキリストの御国に招かれていることを教えている。でこの人たちはね、経済活動できないですよね。結婚もできないでしょ、多くの人は能力がない弱い人ですね。さっきの人たちは健常者ですよ。経済活動できて結婚もできるんですよね。弱くされてるから招かれて応答するのが楽なんですで強い人たちは、さっきのね、この高くするものってあるように、強い人たちはね、優先してしまうんです。招きよりもその仕事、また財産、また結婚、これを優先する。これ悪いものじゃないんですよ。悪いものじゃないんですけれども、神の招きよりも優先するという問題が出てくるわけなんです。これがね、霊的な致命的な問題なんです。だから高ぶるっていう言葉を聞くと、俺は偉いぞっていうのが私たちのイメージですよね。けれどもね、このここで言ってる高ぶりっていうのは、そのね、その生きていくときに神以外のものにすがっている、その命を神以外のものじゃなくて自分にしているってことです。これが最大の御国の障害です。御国に入ることができない阻害するものですね。でイエス様は、心の貧しいものが幸いですと言われました。天の御国はその人のものだと。またこの小さいもののようにならなければ神の国に入れないと、この子供を見せながら言われたわけなんですね。しもべは言った。ご主人様、22節、仰せの通りにいたしました。まだでもまだ咳があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待された人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのですと。すごい、この用って言ったら失礼だな、なんて言ったらいいかな、普通じゃない光景ですよね。見たことありますか、このホームレスみたいな人が集まってですね、結婚式に、披露宴に、そして全然招かれないそこら辺にいる人をですね、でも席がね、もうね、ちゃんと食事も用意されてて、席もまあ用意されてるから埋めるっていうことが最優先だったんですよね。この人にとっては、まあ、イエス様にとってはね、これ最優先だったんですよ。具体的には異邦人ですね。ここもユダヤ人のために来たキリストが、メシアが、ユダヤ人が招きに応答しなかったので、そして異邦人に、招きを受けていなかった異邦人がこの招きを受け、そしてその食事に預かっているという、まあ、ことであったわけなんです。でその後でこの新約聖書を読みますと、異邦人の救いの完成があってから、イスラエルが皆救われると書いてありますけれども、これイエス様の再臨の時に起こるわけですね、最終的に。でここにあるイエス様の気持ちというのはですね、多くの人を招きたい、救いたいということなんです。イエス様は心を広げてるんです。誰一人滅びることなく御子を信じる者が救われるためであると聖書に書いてあります。誰一人として滅びないで悔い改めることを望んでいると。さっきのごめんなさい、さっきの方は第ヨハネの3章の16節は、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。でこの第2ペテロの3章ですね、誰と一人として滅びることなく悔い改めに導かれることを神は望んでいらっしゃると。たくさん救いたいと願ってらっしゃるんですよ。これがイエス様の心なんです。でイエス様はでも13章で、狭い門から入りなさい、努力して入りなさいと言われました。 これはね、狭い門から努力して入りなさいってイエス様が窮屈にしてるんじゃないんですよ。逆なんです。自分が世の中のことで自分のことで心を窮屈にしてるんですよ。イエス様の応答、神の応答に答え、あの招きに答えてないっていう、さっきのこれをやっていきますと、例えばこのね、畑があるから、牛がいるから、結婚してるから、それで心をこの狭くしてる、窮屈にしてるのが実態なんですね。地獄に行くっていうのは自分から選ばないとね、地獄に行けないんです。イエス様は、神は誰でも乾いてるものは飲みなさいとこう言われたんですね。でここでイエス様は席を立って歩いて行かれるんですが、25節で、さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。まあ、彼ら大勢がついていったんですね。当時のこう社会っていうのはどうなったかって、ユダヤ教っていうのはね、このラビがいて、でラビの弟子たちがいてね、でも本当に生活を共にして、もラビはね、自分のお父さんぐらい、またそれ以上の存在だったんですよ。でこう言うことはもうみんな従っていくみたいなね。だから今で同じようにイエス様についていく人たちがいたんだけれども、大勢でもイエス様をラビとして、イエス様の弟子として生きていくのはちょいと違うよっていうことをね、心の角度、覚悟が必要なんだよっていうことをイエス様が言うわけなんですね。イエスは彼の方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。私自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることができませんと、明確にこのようにイエス様がかなり厳しい言葉を言っておられるわけなんです。この厳しい言葉と言ってますけれども、真実なイエス様との忠誠を尽くしたような愛の関係ですね。その話を今これしていきます。この当時の社会、まあ日本の社会もそうですが、家族はものすごく大事です。でもっともっと権威がありましたね。父にも権威があり、結びつきも強かったし、今現代社会でね、どんどんどんどんこう分かれてますけれども、でしばしばね、キリスト教は西洋の宗教だってこう言われますよね。である、宣教師の人がこう言ってたんですけれども、こういうふうに言われたっていうのはね、聖書はもともと英語で書かれてたのかって言われたっていうね、まあ、そうくらいですよね。西洋の宗教だと思ってるわけですよね。でもかなり違います、背景は。あなたはあなた、私は私なんですよ。でこのようなところを、葛藤を彼らは抱きません。あなたはあなた、私は私だから、個人的な罪の問題っていうのはよくその葛藤はあります。例えば麻薬をやってしまったとか、こういうなんかこういう罪があるとかね、お酒の問題であるとかあるけれども、家族とのなんだかっていうのはないんですよ。その私は私、あなたはあなただから。しかしそれはごく一部で、多くは日本も含めてね、イエス様を自分の主として信じていくということは、この家族との間のもうとてつもない葛藤の始まりなわけなんです。それでもイエスが私の主ですというのが真のキリスト教です。イエス様との関係です。でここで憎むという言葉使われています。憎むでね、ここの言葉をね、これ理解するときに、このね、特にこの聖書の言葉っていうのはね、なんていうのかな、この字面でね、取っちゃいけないんですよね。このなんていうのかな、こう言葉をね、じゃなくて、ここで語られているイエス様のこのなんていうの、この関西弁でもいいやね。関西弁でね、字面で取るとね、激しい葛藤生まれるでしょ。なんだ、関東の人は、例えば殺したろうかとかね。真剣に考えて、殺されるかもしれない、その殺し
なちょっと誰か言ってみて、ちょっと僕 発音が下手だから、言った時にね、あのその背後にある流れがあるでしょ、その言わんとしてることが。でそのように聖書の言葉も読んでいく必要があるんですよ。憎むという言葉を使った時、一体何かと言いますと、ものすごく大事なものがあって、ものすごく大事なものがあるんだけれども、もっと大事なものがあるときに、ものすごく大事なものを退けないといけないんですよ。でものすごく大事なものを捨てるって意味じゃないんですよ。全否定することじゃないんですよ。ではなくて優先することなんですよね。ものすごく大事な方を、一番大事な方のために犠牲にすることです。その時にもうその憎むというその拒否ですね、退けるという、そういうことを言い表す言葉になっているわけなんです。だから聖書の中では父と母を敬いなさいという言葉がまず大前提にあり、そして、これは教会の中でも不信者であって、この自分の親族の、ね、世話をしない、自分の父母の、ね、世話をしないものは不信者よりも悪いものですと書いてあるんですね。見捨てるって話じゃないんですよ。でも時にはイエス様の道に従うために犠牲にするっていうことはあるわけなんですね。なぜかというと、相手が距離を取っていったり、相手が迫害したり否定していったりするわけなんです。そしてイエス様だけになっていくということをここで教えているのが、ここで言っている、家族のことなんですね。私の弟子になることはできませんと。でそれを言い換えて、自分の十字架を追って私について、この十字架という言葉は、アクセサリーを思い出したらもう最悪です。ですね。これはイエス様の十字架っていうのをね、いつも私たちクリスチャンは見つめるわけで、でクリスチャンじゃない人であってもやっぱ西洋の美術でそのようにイメージがつきますけれども、あれはねしょっちゅう見てた光景なんですよ。十字架っていうのは当時も数限りなくやってたわけですから、しょっちゅうやってたんですよ。で私の自宅の近くが高知町ですね。でね駅前でね死刑執行反対のね、なんかビラとか配ってる人いるんですよね。そこでね死刑台もあるから、高知町には。だからしょっちゅうあるわけですよね。しょっちゅうじゃないな、時々あるわけですよね。そんな感じでローマでもあったんですよ。でしかも大通りで公開処刑です。公開処刑って言っても一発で切るんじゃなくて、徐々に徐々に死んでいく姿を見せるわけです。でこれね、ずっと上の高いところってイメージがあるじゃないですか。そうじゃないの、もっと低いんですよ。見えるようにしちゃってるの。でそれはね、大体ローマに反逆する人なんです。ローマは平和なんだけど、ローマに反逆したら最悪です。でこの十字架っていうのは何を意味しているかっていうと、完全にローマの主権の中に入れられている、つまり服従している、自分の権利がなくなっている、これを象徴しています。で自分の十字架を追っていきなさいと、で私についていきなさいと、つまり自分を失って、自分ではなくてキリストだっていうことなんです。ハドソン・テイラーという中国の内地にでね、行った宣教師がですね、有名な言葉があります。その霊的な秘訣、霊の、その秘訣っていうところにね、私ではなくキリストだって、私ではなくてキリストが、私ではなくてキリストが、キリストが現れるように、キリストに満たされるように、キリストが。捨てるっていう言葉を使うとね、なんか自虐的に聞こえるじゃないですか。自虐じゃないんですよ。自分を何かこう貶めることじゃないんですね。そうではなくて、自分を忘れることなんです。自分を忘れるほどキリストに属根になることなんです。アイドル、そうじゃないですか。アイドルのファン忘れてるでしょ、自分のこと。自分を貶めることではないということを知ってください。しかし自分を忘れることです。自分はキリストのために十字架につけられました。 キリストが私のために十字架につけられたんだ。このことをいつも思い起こすことですね。その恵みを思い起こすことですね。そしてよみがえったキリストが私のうちに生きておられるということを知って生きることであるわけなんです。で、具体的にね、次に塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人はみんなあなたを嘲笑って彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。このように言ってます。2つの例を使ってますよね。同じ話をしてるんですけども、日本ってすごいですよね。建築完璧なものばっかりしか見てないから、時々違う国に行かれるといいんですよね。例えばエジプトで起こった、最近起こったのまで、何も起こってないのにどんどん倒壊しちゃったんですよね、建物が。なんでかっていうとね、もともとね、そういう計画立てられてないのにね、これ作っちゃってね、その上にね、どんどんどんどんね、違法なんだけども家を建ててっちゃうんですよ。で、10回ぐらいあってもね、本当はね、もともとは3回しか作って、3回までのものなので10回まで作っちゃったとかね、とか途中まででもうなんかゴーストタウンになってる状態、ゴーストビルディングになってる状態、予算がなくなって途中で、こういうのよく見る光景なんですよね。で、2つ目はなんかちょっと共感できるんじゃないですか。2つ目はよく考えないでやったの、日本人でやっちゃって負けだからね、戦争にね石油が足りないね、石油考えてなかった。でもかわいそう、これまずいんじゃないかって、まあ、ちょっと話はこれ予定になっちゃうからやめよう、ちょっとそれは後にしまして、日本のね、過去の話はよしにしてここでね、共通して言ってるこの見えるものをですね、お話ししていきたいと思います。この28節、まず座ってという言葉です。まず座って、で31節でもまず座ってって書いてます。まず座って考えないでしょうか。まず優先です。これも座るんだよ。今イエス様についてっている群衆に対して、まず座りなさい。文字通りの座るじゃない。座るっていうことは何かっていうと、なんかいろいろとアクセクして動くじゃないですか。ちょっと落ち着け、座ろうぜっていうことです。これもっと霊的に、もうキリスト、イエス様にとどまりなさい、イエス様のとこに座りなさい。表面的についてきてるけども、よく考えなさい、座りなさい、そしてイエス様を 見なさい。先ほども、ね、報いが義人の復活の時にあるとかね、そのイエス様がどのような方か、イエス様が何をされているのか、イエス様を見ていきなさいですね。そして次に、今度は28節のところに費用を計算するってのがあるんですね。で、英語でね、カウントコストっていう言葉があるんです。それはね、コストっていうのは、コストっていうのは費用っていう意味で、そのままなんですけども、意味をすると犠牲を、考慮しなさいと、犠牲があるということを前もって考えなさいっていう、まあ、そういう意味で英語で使います。ここではよくよく考えなさいと、思い巡らしなさいと。そうですね、思い巡らすって言葉いいですね。思い巡らしなさい、熟慮しなさい。そして31節では、考えずにという言葉ありますね。熟慮した結果、この決意をすると、自分で決めていくという意味合いがあります。この考えず、考えるっていう言葉のね、このギリシャ語の中に、この熟慮して決めていくっていう意味合いがあります。なのでまず座りなさい、そして思い巡らしなさい。
それから決めなさい、腹をくくるって言ってもいいね、決めなさい。でこれを行って、そしてそういうわけで30節、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。先ほどのあれと同じですよ、あの家族のことと同じですね。今度は財産もイエス様についていくのに大きな妨げになるんですね。でこれ全ての財産捨てろってあるんだけども、これもね、あのさっきと似てます。イエス様を信じるために今から皆さんの預金通帳を全部没収しますって話じゃないんですよ。そういうことではなくて、財産もイエス様をイエス様により頼み、その信頼してイエス様に従っていくときに妨げになるわけなんです。それだけ強い意志を持って、それでも私はイエス様についていきますってということですね。ですから塩は良いものですが、もしその塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のあるものは聞きなさい。でこのような弟子の道を歩むことによって、初めて塩気を保つことができるよと。弟子、このイエス様についていくという意味があるよと。すごく今大事な話です。なんとなくとか雰囲気とか流れに任せてとか主体性がないものというのはやらない方がマシですね。というか中途半端だから世の中にも見放されるし、そして教会の中でもダメになっちゃいます。これ中途半端、よく言われる話が、一番惨めな人っていうのはどっちつかずの人ですね。何がいけないかっていうとですね、この戦いが起こりましたって言ってね、この敵の、ね、戦いが起こって、よしこっちにつくのもやばいし、あっちにつくのもやばいし、じゃあ私の服を一方はこっちの、例えばね、まあ、朝鮮戦争だとしたらこっちの韓国軍の、ね、服でね、こっちが朝鮮軍なの北朝鮮軍の服で、それやったらね、どっちからも撃たれちゃうんですよ一番危ないのはどっちかつかないこと、どっちもつかないこと、そうか、うん、どっちか迷ってなんですね。なのでそれをイエス様がここでは塩気のない塩に例えてらっしゃるんです。塩気のない塩だから、イエス様につくということというのは愚かに見えるかもしれないし、かっこよくないし、あと何だろう、目立たないし、でも今そういう話してもね、喜びあるんですよ、クリスチャンとしての。本当に素晴らしいですよ、平和があって。けども世の中から見たらですね、世の中から見たら、けれども後で塩ですから乾きを起こすわけなんです。乾きを起こすんです。なんだこいつ、なんか変なやつだな、でもなんか無視できないっていうね。そのように、こうある時の好意まで持たれる、まあ、そういうこともあります。本当にその単嫌だなって思っても、うん、この人たちはまあ問題ないでしょうっていうか、なんか悪いことしないよっていうね。でそういうふうにもうなるときがあります。乾きを起こすわけなんですね。でこの道をイエス様は教えます。だからやはりこの弟子の道を結局はここでね教えておられて、そして、この交わりのことをね、今日は見ていきました。次回も、今度は主税人罪人がイエス様と一緒に食事をしていると、また食事の話が続きます。お祈りします。
天皇お父様ありがとうございました。今このようにして、あなたが与え、イエス様がおられるところに何が起こるかを、見ることができてありがとうございました。イエス様がおられるところに癒しと罪の許しがあり、イエス様がおられるところに恵みがあり、そしてイエス様がおられるところにその寛容というか広さがあって、イエス様の救いの壮大さがあって、そしてイエス様がおられるところには塩気があるということも今見ることができました。主よ、もしそうなってなかったときはイエス様そこにいないということになります。もちろん物理的にいらっしゃるんですけど、イエス様ちょうどエペソの教会に対して言われたように、食材を取り除くと言われたように、イエス様ご自身の臨在がなくなってしまいます。お父様どうぞ今私たちの心を探ってください。そして、あなたのものではないものがありましたら今告白いたします。そして捨てます。塩気のない塩ではなく、塩気をある塩をあなたは持たせてくださいますから感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。